お元気ですか？服部順次です。さて、今日もまた御言葉を開きましょう。このもう一度ソロモンの神殿について、学ぶようになります。その前に一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。聖書の学びを続けさせてくださいましてありがとうございます。神様、あなたがこのような学びを通して私たちを養い育ってくださいますことをありがとうございます。私たちが聖書の知識を身につけるだけではなくて、本当にその霊的な恵みを日々の生活の中にどのようにあなたの御言葉を生かしていけばよいかを学び知っていくことができるように助けてくださいますようにお願い申し上げます。あなたがすべてをなしてくださることを信じてありがとうございます。どうぞラジオを聴きの一人一人を祝してください。また神様、語る小さいものを憐れんで清め強めてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日はですね、ソロモンが神殿を作るのに7年、しかし自分の宮殿やあるいはパロの娘のための住む家などを作るのに13年をかけたという話をいたしまして、で私たちの生きている毎日の時間の使い方というようなもの、それについて少し反省の時を持ちましたね。そしてソロモンはツロからヒラムという、これはイスラエル人と、イスラエル人って聖書にはこの出身部族がナフタリであるということも書いてありますけれども、それとツロの父親との間のこの根血のこの腕のいいですね、彼は細工物全般に関する知恵と英知と知識とに満ちていたと書いてありますけれども、ものすごく腕のいい飾り職人を呼びまして、そして神殿の中のいろいろな用具を作らせた。まずその用具のあれとして2本の柱を鋳造したということを呼びましたね。1本の柱は高さが18キュビット、これ1キュビット44センチです。ちょっとかけてください。どうも計算しなかったもんですからあれですけれども、それから周りは円周は12キュビット、だいたい 1.5 メートルぐらいの太さだろうと申し上げましたけどね。そういう大きな柱を作って、その鋳造した柱の上に2つの柱と、頭の上にあるところの、この直径5キュビトのこう円球状の飾りをつけたということを申し上げましたね。その柱塔の様子を17節から、列王記の第一の7章の17節から学んでまいりましょう。柱の頂の柱塔に取り付けて、鎖で編んだ房になった格子細工の網を一方の柱塔に7つ、他の柱塔に7つ作った。鎖で編んだ房になった格子細工の網をこう柱塔にこうかぶせたわけですね。が7つの房がこうのようにこうついていたわけですね。こうして彼は柱を作り、柱の頂にある柱塔を覆うために青銅のザクロが格子網の上を二段に取り巻くようにし、他の柱塔にも同じようにしたと。このザクロの飾りがついてたんですね。ザクロっ ていうのは、これは豊穣を、豊かな実りを象徴するこのものでございまして、これは大祭司の衣の飾りにもついておりましたね。この中央を見ますと、聖堂のザクロと訳してあるのは、ヘブル語はただのザクロであって、聖堂のザクロというのは、これはギリシャ語訳の聖書、70人訳の聖書によって聖堂のという言葉を補ったんだと書いてありますね。まあ、そういう飾り付けがあったわけですね。そのこの玄関広間にある柱の頂の中塔は、犬の鼻の細工であって、それは4キュビトであった。6キュビトのこの中塔がありまして、そのところに犬の鼻の細工もついていたんですね。それは4キュビトだった。これ、なかなか想像しにくいですね。ザクロ、あるいは格子細工の網、この百合っていうのはどういうふうにくっついていたのか、ちょっとわかりませんけれどもね。でも柱の上にこの丸い中塔がついていたということを考えてください。2本の柱の上にある中塔の格子網のあたりで、丸い突出部の周りには200個のザクロが両方の中塔に段をなして並んでいた。とにかくこう細かい細工がしてあったわけですよ。ただ丸いものがついていただけじゃないんですね。この柱っていうのは玄関の柱になるわけじゃない。玄関の前にですね、2本の柱がこう、18キュビトの柱がこう立っていたわけですよね。この柱を本堂の玄関広間の前に立った彼は、右側のに立てた柱に夜勤という名をつけ、左側に立った柱に、ボアズという名をつけた。この、あれにですね、欄外の中がありますね。夜勤っていうのはどういうのかっていうと、彼は設立するという意味です。しっかりと立てるという意味ですね。それから、ボアズというのは力を持ってという意味だと、いうふうに記されています。この詩篇の中に、このしっかりと立つ姿と力とが並んでいるというのを見ることができます。例えば詩篇のですね、96編ちょっと開いてみましょうか。詩篇の96編の6節ですね。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖女にある。ね、尊厳と威光、力と光栄と、こういうふうに書かれています。しっかりとこう立っている尊厳さと、それから力というものが、この主の宮にあると。これは、夜勤とボアーズが意味しているものではないかと、思いますね。力っていうのは、これを私たちを救ってくださる神様の力を表します。神様は、その愛する者を救う力を持っておられるんですね。そして、また、しっかりと立たせる。ということは、神様の守り、神様が清めてくださる恵みを表すのではないでしょうか。神の前にしっかりと立つことができる。神が御力を持って私たちを救い、そして神の前にしっかりと立つことのできる清さを与えてくださるというんではないでしょうか。この2本の柱は神殿の中で際立って見えました。この昨日申しましたけれども、アムステルダムの博物館にありますソロモンの神殿の復元模型でもですね、この2本の柱って非常に際立って目立って見えます。 このもちろん高さは18キュビットでございますから、玄関よりここちょっと低いわけですけれども、まあ、玄関のところだけ30キュビットあったわけですからね、低いわけですけれども、しかし本当に、こう1メーター50も直径のあるですね、その柱が立っていたら非常に目立つっていうのはお分かりだと思いますけれども、この二つの柱は主を礼拝しようとするものの持ってなければならない態度を示すものだと思います。神によって罪から救われて義とされ、また神によって正しめられ、守られ、清いものとされなければならないんですね。そして本当にこのザクロのように多くの実を結びですね、このユリの花のように麗しくその生活において主を明かしするものでなければならないんじゃないかと思います。私たちは神様の前に立つ時に、私たちは全くふさわしくないものであることを覚えます。私がこの毎日の聖書の学びの時に、私は汚れているものですから、どうぞ清めてくださいとお祈りしますのを聞いてですね、一人の方は、先生、先生は清く、この汚れてなんかいません。先生は清い方ですという不安レターみたいなのをよこしてくださった方があります。本当に嬉しいんですけれども、しかし私は神の前に出ると自分の汚れているということを覚えざるを得ないんですね。御言葉を語ろうとするときに自分の汚れ、このイザヤが言ったようにですね、イザヤ書の6章で、神殿の中に神の栄光が満ちているのを見たときに、イザヤがですね、思わず、ああ、もうダメだ。私は唇の汚れた民の中に住んで唇の汚れたものなのに、今、全能の主の栄光を見たのだからと、そう思わず叫んだようにですね、神の御言葉を伝えようとするときに、自分が汚れている弱いものであるということを本当に感じるんですね。それを私たちは覚えなければならないと思うんですね。この2本の柱、ヤキンとボアズは、この礼拝というものの意味をよく私たちに教えているんじゃないでしょうか。また、ある人はですね、この2本の柱は、火の柱、雲の柱として、人々を導き保った神の臨在を表すものだと。いうふうに考えておりますけれども、そういう考え方もあるいはあるかもしれません。しかし、礼拝っていうのはですね、私たち一人一人をこの主の元に導くものでなければならないと思います。それは人々に自らの罪を示し、そしてその罪から私たちを救ってくださる神様の力を感謝して受け入れさせ、そしてその汚れ張った卑しいものですけれども、神の前にですね、支えられて神の前に立つことが立つことを許され、聖なるものとされる恵みを私たちは礼拝の時に覚えるべきだと思うんですね。私毎日お祈りをします時にですね、お祈りのこう課題ですね、取りなしをすべき人々の名前なんかこうずっと電子手帳に入れてるんですけれどもね、その中に、祈りの中に時々教えられた言葉をこうその手帳の中に入力しておくんですけれども、それで毎日それのことを覚えるんですけれどもね、その中に、私は小さいけれども主は偉大であり、私は卑しいけれども主の宝である、そういう、その何ヶ月前でしたかね、祈っている間に強く示されたこと、その言葉が入っているんですけれども、神の前に出るときにですね、自分は本当に小さく汚れたもの、卑しいもの、しかし神によって大いなるものとされ、神によってお前は私の宝だよとね、 私あなたを愛する、だからあなたは私の宝だとおっしゃってくださる神様の恵みというものを覚えさせられなければならないと思うんですね。さて、次にソロモンが作らせましたものは、これは何かと言いますと、鋳物の海ですね。旋盤ですけれども、それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キビと、円形でその高さは5キビと、その周囲は測り縄で巻いて30キビとあった。これ面白いですよね。円周率が3になってますね。その程度はその測り方ですと、あるいはこの当時のこの鋳物を作るあれから言いますとね、その程度の 0.03% の誤差ぐらいは問題にならないだろうと思いますけれどもね。その縁の下に沿って瓢箪模様が周りを取り巻いていた。この瓢箪の模様っていうのはよく出てくるんですけれどもね、この瓢箪の模様っていうのはどういうのか私によくわかりません。誰かご存知の方があったら教えていただきたいと思いますけれどもね。すなわち1キビトにつき10ずつの割合でその海の周囲を取り巻いていた。この瓢箪模様は2段になっており、海を置いた時に鋳込んだものである。つまり、この海と呼ばれております、この大きな水盤を、いて、それに、この瓢箪をくっつけたのではなくて、鋳物の海を置いた時に最初から一緒にこの瓢箪の飾りも置いたんですね。この鋳物の海っていうのはですね、神殿の東方の東南の方ですね。東南というと東南の隅っていう意味じゃありませんよ。神殿の入り口の東側のそのちょっと南寄りの方に置かれたものでございまして、これは祭司が神殿で生贄を捧げるに先立って身を清めるための水盤でしたね。海を置いた時に煮込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられて、おり、牛の後部はすべて内側に向いていた。これわかりますね。12頭というのはイスラエルの12部族を表しているんでしょうけれども、東西南北四方に3頭ずつの牛がこう、いてあったわけですね。その上に、この海が当てられた。その海の厚さは一手幅。一手幅というのはですね、親指を除きました後の4本の幅のことを言います。つまり、この手のひらの幅ですね、だいたい 7.4 センチぐらいですけれども、その厚さがあった。こういう自分の身を洗う水盤があったわけですね。これは非常に大きな 4.5 メートルぐらいの直径がありましたから、容量は43トンの水が入るんですね。これは幕屋にはただ一つの旋盤があっただけですけれども、この神殿においては後に旋盤と呼ばれますものがですね、とあります。この後のものは生贄を洗うためのものですね。非常にそういう点でも神殿というのは豪華になったわけですね。彼は聖堂で10個の台を作った。 おのの台は長さ4キュビト、幅4キュビト、高さ3キュビトであった。この台の構造は次の通り。台には鏡板があり、平らな板ですね。鏡板は枠にはまっていた。枠にはめられている鏡板の上には、おじしとおうしとケルビムとがあり、おじしと牛の上と下にある枠の両面には穴模様が鋳込んであった。それぞれ台には青銅の車輪4つと青銅の軸がついており、台の四隅には旋盤の鎖があり、その鎖は旋盤の下にあって各表面に穴模様が鋳込んであった。旋盤を鎖える台、想像できますか？とにかく美しい台ですね。おじしと牛とケルビムの像がついている4つの車輪を持つ台、その上に直径 1.8 メートル、容量1トン足らずの水を入れる旋盤がありました。これは禅宗の生贄のようなものを洗い清めるためのものだったんですね。しかし、この大きな海と呼ばれるもの、この旋盤というもの、それは本当に礼拝する者、神に仕える者がいつでも心を洗い清められなければならないということを教えているのではないでしょうか。その大きさや美しさ以上のものが必要です。素晴らしい礼拝儀式も近江の水も人の心を清めることはできません。神の言葉が、十字架の恩知しようが、それだけが人の心を清め命を与えるんですね。これらの鋳物が美しく作られました。旋盤の口は鎖の内側にあって1キュビット上に出ており、その口は丸く花模様の細工があって1キュビット半あり、またその口の上にも彫刻がしてあり、枠の鏡板は四角で丸くなかった。鏡板の下には4つの車輪があり、車軸は台に取り付けられ、4つの車輪は高さ1キュビット半であった。こうやってこの旋盤は動かすことができたわけですね。この車輪の作りは戦車の車輪の作りと同じで、車軸も輪縁も矢も古式も皆鋳物であった。完全な青銅の車輪がついたわけですね。それぞれ台の四隅には4本の支えがあり、鎖と台とは一体を成していた。台の上部には高さ半キュビットの丸い部分が取り巻いており、その台の上にの支えと鏡板とは一体を成していた。その鎖の表面と鏡板には、それぞれの場所にケリブムとオジシとナツメヤシの木を刻み、このナツメヤシの木というのは繁栄を表しますね。その周囲には花模様を刻んだ。彼は以上のように10個の台を作った。それらは全部同じ型、同じ寸法、同じ形であった。ついで彼は青銅で10個の旋盤を作った。旋盤の容量はそれぞれ40パテ、約920リットルですね、の1トン近かったわけですね。920キロの水が入ったわけですね。それで直径4キュビトであった。旋盤は一つの台の上に、一つずつ10個の台の上にあった。彼はその台の5個を神殿の右側に、5個を神殿の左側に置き、海を神殿の右側、すなわち東南の方角に置いたと。これは先ほど申し上げた通りです。さらにヒラムは灰壺と重納と鉢を作ったと。この灰壺というのは生贄を焼いた後ですね、祭壇上に残った灰を入れておく器ですね。それから重納というのは、重納なんてのは今もうあんまり使わないかもしれませんけどもね、祭壇の上の残り物を拾い集める道具ですね。こう小さなスコップみたいなもんですよね。それから鉢を作った。生贄として捧げられる動物が中の血を受けるものですね。 そういうものを作った。こうしてヒラムは主の宮のためにソロモン王が注文したすべての仕事を完成した。すなわち2本の柱と2本の柱の頂にある丸い中棟及び柱の頂にある丸い2つの中棟を覆う2つの格子網、また2つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い2つの中棟を覆うそれぞれの格子網のための2段のザクロ、また10個の台とその台の上の10個の旋盤、一つの海とその海の下の12頭の牛、また灰壺と10の戸8であった。ヒラムがソロモン王の注文により、主の宮のために作ったすべての用具は、磨きをかけた青銅であった。これね、同じことが何回も書いてあるようなくどいように思いますけれどもね、これは私たちの礼拝というものが、どんなに大切なものかを私たちに教えるものではないでしょうか。愛する天皇お父様、私たちが神様の前に出るということがどんなものであるかということをはっきりと教えてくださいましてありがとうございます。どうか本当に自分の罪を認めて神の前に出、その神の力によって救われて、神の恩賜によって清いものとされて、まっすぐに神の前に立つことができるものとされていくことができるように助けてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。